立ちいただきまして三栄546番をご一緒に歌いましょう。でご一緒に購読文を唱和しましょう。お手元のプリントをご覧ください。購読文詩編第8編2から5節。主よ、私たちの主よ、あなたの御名はいかに力強く全地に満ちていることでしょう。によってあなたは歯向かう者に向かって砦を築き、報復する敵を断ち滅ぼされます。私は仰ぎます。月も星もあなたが配置なさったもの、そのあなたが御心に留めてくださると、人間は何者なのでしょう。人の子は何者なのでしょう。あなたが顧みてくださるとは。主の祈りをご一緒にお祈りしましょう。購読文プリントの裏をご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌452番を唱和しましょう。 座りください。聖書を朗読します。はじめに旧約聖書エレミア書31章31節から34節、1237ページです。見よ、私がイスラエルの家、ユダの家と新しい契約を結ぶ日が来ると主は言われる。この契約はかつて私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した時に結んだものではない。私が彼らの主人であったにもかかわらず、彼らはこの契約を破ったと主は言われる。しかし来たるべき日に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。すなわち私の律法を彼らの胸の中に授け、彼らの心にそれを記する。記す、私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。その時人々は隣人同士、兄弟同士、主を知れと言って教えることはない。彼らはすべて小さい者も大きい者も私を知るからであると主は言われる。私は彼らの悪を許し、再び彼らの罪に心を止めることはない。次に新約聖書コリントの信徒への手紙に3章1節から3節です。327ページです。私たちはまたもや自分を推薦し始めているのでしょうか。それともある人々のようにあなた方への推薦状、あるいはあなた方からの推薦状が私たちに必要なのでしょうか。私たちの推薦状はあなた方自身です。それは私たちの心に書かれており、すべての人々から知られ読まれています。あなた方はキリストが私たちを用いてお書きになって手紙として公にされています。炭ではなく生ける神の霊によって、石の板ではなく人の心の板に書きつけられた手紙です。お祈りをお捧げいたします。教会の頭であるイエス・キリストの父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝こうして私たちは兄弟姉妹と共にあなたの御体である教会に招かれ、あなたに礼拝することを許されました。罪許されて今日も神様の御言葉を受け取ることができる幸せを心より感謝申し上げます。私たちはすぐる誠実にあなたの御言葉を受けてこの世へと使わされました。今日までの7日間の旅路を振り返りますと、あなたの救いにはふさわしくない自分たちの姿を見舞いに懺悔いたします。友人を教会にお誘いしようとしても、自分たちの貧しい信仰ゆえに尻込みしています。自分たちが人に語るべき信仰を持っていないことを知らされます。また教会から離れていく方々に対しても沈黙しているだけです。自分たちがこうして支えられ生かされていることを伝える強さがないことを知ります。神様は弱く貧しい私たちを選んで用いてくださっていますが、そういう神様にどのようにお答えしてゆけばよいのか立ち止まってしまいます。福音を伝えることにおいても、弱く貧しい私たちは神様により頼むことしかできません。礼拝で神様に出会い、罪ある小さいこの身を捧げることしかできません。あなたの御業によってしか私たちはあなたの福音を伝えられません。福音を伝えられるよう私たちを強めてください。そしてあなたの御業によって多くの人々が教会であなたに出会うようにさせてください。聖霊なる神様の助けを待ち望みます。 これからあなたの御言葉を取り継いでくださる中本牧師の上に、聖霊なる神様の助けが豊かにありますように。福音を告げ知らされて、知らせてくださるその説教を、私たちが心を開いて受け取り、新たな週も私たちが神様のものとして立っていけますように導いてください。今日の礼拝を覚えながらも教会に来ることができない兄弟姉妹を覚えます。一人一人がいろいろな事情を抱えながら、その場にあってあなたに祈りを捧げております。その一人一人が背負っている重荷に耐えられるよう励ましてください。その方々の行く道をお守りくださいますよう願います。教会学校の子どもたちがあなたの慈しみと恵みのもとで健やかに育ち、一生を通してあなたに祈るものとなりますように。御言葉を子どもたちに伝える教師たちと、教会学校礼拝を支えるオルガニストの働きをどうぞ祝してください。現代の厳しい社会にあって、神様を愛し、自分の仕事と神様へのご奉仕を両立されている若い兄弟姉妹の健康をどうかお守りくださいますよう切にお願いいたします。交わりの会では新しく正しい信仰という本を読み始めました。この時間に与えられる中本牧師の手引きとともに、私たちが使徒信条の理解を深められますようお導きください。また去る5月28日にはペンテコステ礼拝をお捧げできました。新しくイエス・キリストを求める方々を、常に教会に招いてくださる聖霊なる神様の御業に感謝いたします。どうぞその方々一人一人をこれからも励まし、共に礼拝を捧げられますように、信仰において共に喜ぶものとされますように、どうぞお導きください。今年度の宮城中地区の議長として中本牧師が選出されました。牧会において多くの仕事を担っていらっしゃるところに、さらに諸教会の伝道のために尽くされる中本牧師を神様が祝福してください。どうか牧師の健康とお働きをお支えくださいますようお願いいたします。今朝、世界中で捧げられている礼拝をどうぞあなたが祝福を与えください。礼拝を終え、おのおのの暮らしの中に踏み出していく私たちが、今週こそ常に神様を第一に思って暮らすことができますよう、聖霊なる神様の助けを乞い願います。これらの感謝と願いを救い主、イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌21-56をご一緒に歌いましょう。お手元のプリントをご覧ください。 りください。心に記された手紙と題しまして、中本牧師の口を通して神様の御言葉に預かります。
私たちはキリストによって神に捧げられる良い香りです。そのように語っていたパウロは、今朝の3章1節以降において推薦状について言及し始めます。実はこの時代、コリント教会の中に有力な推薦状を持つ伝道者たちが現れ、パウロが語る福音とは異なる様々な教えを教会の中で説き始めます。すると、みるみるうちにコリント教会の信徒たちは、その信仰というものがぐらつき始めたのです。教会の人々は、そうした伝道者たちのいわゆる肩書きに目を奪われてしまい、その肩書きの部分だけで伝道者を判断し、彼らが語る福音の内容についてきちんと吟味しようとはしなかったのです。つまり、信仰において思考停止が起こってしまっていた状態であったと言えるのです。それはあたかも旧約聖書の出エジプト記の32章において、シナイ山からなかなか降りてこないモーセを待ちわびた人々が金の子牛の鋳造を作って、これこそが我々の新しい神だ、そう口々に叫んだ様子と似ていると思います。人々は簡単に目移り、あるいは心移りして、伝道者たちが携えてきた推薦状という新しい印の方へと乗り換えてしまう、そういった弱さを露呈してしまったのです。そこでパウロは、こうした伝道者たちが携えてきた有力な推薦状に対して、自分自身の推薦状が一体何であるかをこの一節以降で語っています。彼は一節でこう言います。私たちはまたもや自分を推薦し始めているのでしょうか。それともある人々のようにあなた方への推薦状、あるいはあなた方からの推薦状が私たちに必要なのでしょうか。そう言っているのです。そもそもパウロが語る福音とは異なる様々な教えを説くような人物、この人々に果たして推薦状というものがそう簡単に与えられるものなのだろうかと、そのように疑問に思われるかもしれません。ですが、悲しいことに推薦状自体はこの時代やりようによっては手に入れることは可能であったのです。もちろんそれは簡単なことではないかもしれませんが、当時のキリスト教の教会の権威はエルサレム教会に置かれていました。ですので、エルサレム教会に連なる名だたる使徒たちの推薦を手に入れるため、これら伝道者たちは時に顔を使い分けて、とても敬虔で勤勉な人物を演じ、あるいは時に多額の献金を捧げたりする、そういったことなどを行い、何とか手に入れようと努めたのです。それは何も今から約2000年前のキリスト教の教会に限った話ではないと思います。今日においても推薦状というのは、それを書いてくれる推薦者の気持ち次第で、もっと言うと推薦者の心を懐柔することさえできれば手に入れることは可能であるということを、私たちはこの世の中の生活において知っています。だからといってキリスト教の教会においてそういったことが起こって良いのだろうかと、そう思われると思います。ですが、人が人を推薦するという制度が用いられている限り、そのようなことは常に起こることであるということを私たちはわきまえておかなければなりません。それは言ってみれば制度上の限界であり、だからこそパウロは 推薦する人間に権威が置かれてしまっている推薦状というもの自体を必要とはしない。そのことをこの箇所で明言しているのです。私たちはまたもや自分を推薦し始めているのでしょうか。この言葉、これは以前にも推薦状を携えた伝道者たちと比べられて、自分の使徒性、つまりパウロはキリストの使徒ではない、そのように疑われたパウロが自分のことについて以前述べたことがあったということを示唆しています。例えば、このコリントの信徒への手紙2の10章、涙の手紙と呼ばれる部分において、そこの10章12節で彼はこう言っています。私たちは自己推薦する者たちと自分を同列に置いたり、比較したりしようなどとは思いません。彼らは仲間同士で評価し合い、比較し合っていますが、愚かなことです。前回もご紹介しましたが、この第二コリントの10章から13章にかけての言葉は、涙の手紙と呼ばれ、今私たちがお読みしている3章よりも時代的には前に書かれたものです。従いまして、パウロはこの3章の言葉を書くよりも以前に推薦状を携えて自己推薦する伝道者たちについてすでに語っていたのです。エルサレム教会の推薦状を携えてやってきたこれら伝道者たちは、想像していただくとお分かりになりますが、それまでパウロが語ってきた福音を否定して、自分たちが持ち込んだ様々な教えで、教会を新しく塗り替えようとするのです。そのことによって、多くの教会員は、パウロが以前語っていたイエス・キリスト、このお方についての福音ではなく、伝道者が口にしている福音からかけ離れた様々な教えを、それらを福音として信じ込むようになってしまったのです。そしてコリント教会の人々からの信頼を獲得した後に、この人々は、つまり伝道者たちはどういった行動をとったのでしょうか。それは、この伝道者たちは次に自分たちが向かう新しい教会においても、自分たちの権威が保たれるようにコリント教会からの推薦状も書いてほしい、そのように教会員にお願いしたのです。エルサレム教会からの推薦状だけでは飽き足らず、そこにさらに箔をつけるために、彼らは行く先々の教会で推薦状を書いてもらい、それら推薦状の束を見せて、自分たちがいかに優れた福音宣教者であるか、そのことを示そうとしたのです。しかし、考えてみれば、彼らがやっていた行為というのは、自分たちでは教会を建てるということはせずに、すでに誰かが汗を流して建てた教会を巡り巡って、そこに自分たちの語る新しい教えという情報の上書きをして、教会をかき乱す、そういった行為を繰り返すものであったと言えます。キリストの福音とはかけ離れた、ただ単に教会を混乱に陥れるだけの、そうした行為について、読んでいる私たちも思わず呆れてしまいます。ですが、こうした伝道者たちの行動もさることながら、簡単にこれら伝道者たちが語る言葉を信じ込んで受け入れてしまうコリント教会の教会員の信仰というものについて、私たちは弱さを感じずにはいられません。信仰とはそれほどまでに脆く弱いものであるのか。そうした人間が神様から与えられた信仰であるはずなのに、そうした 人間がさらけ出す弱さというものをまざまざと見せつけられる、そのような思いがするのです。しかしそうした弱さというものが実は私たちにも同等にあるのだということを私たちは知っておかなければなりません。時として私たち自身もこうした様々な教えに振り回され、人間が与えた権威によって心揺さぶられる、そうした弱さを抱え持っているのだということを知っておかなければならないと思うのです。だからこそ常に神様の前に進み出て悔い改めを捧げずにはいられない、新しく作り変えていただきたいとそう願わずにはいられないのです。パウロはそうした人間の権威のもとに作り出された推薦状の無意味さというものを説いた上で、二節でこのように語ります。私たちの推薦状はあなた方自身です。それは私たちの心に書かれており、すべての人々から知られ、読まれています。ここにおいてパウロは、私たちの推薦状はあなた方自身です。そう言います。原文を見てみると、あなた方は私たちの手紙である。そのようにも読める文章です。コリント教会に連なる人々こそが、イエス・キリストに用いられて使徒とされたパウロの働きの身である。そのことをパウロは伝えるのです。その根拠というものが続く3節で語られます。あなた方はキリストが私たちを用いてお書きになった手紙として公にされています。墨ではなく生ける神の霊によって、石の板ではなく人の心の板に書きつけられた手紙です。あなた方はキリストが私たちを用いてお書きになった手紙。あくまでパウロはイエス様によって用いられた手紙の書き手として自分の立ち位置というものを明かしします。それというのも、今述べましたようにコリント教会に連なるすべての人々がパウロの働きの身であり、またそのパウロ自身もあくまでイエス様に用いられた立場に過ぎない。つまるところ、それら信仰の収穫の実というものを生み出してくださったのは他ならぬイエス様であるということを、この箇所で明かししているのです。さて、そうしたあなた方はキリストが私たちを用いてお書きになった手紙であるという時に、ここでパウロが伝えようとしていたこの手紙というキーワード、そこに込められた真意というものを、私たちはこの後ろのところに記されている石の板、人の心の板という言葉から汲み取ることができます。今朝お読みしたもう一つの聖書箇所、旧約聖書のエレミア書31章、そちらの33節にはこういう言葉が出てまいります。すなわち私の律法を彼らの胸の中に授け、彼らの心にそれを記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。このエレミア書の31章において、神様は預言者エレミアを通して、人々に対し、かつて私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した時に結んだその掟とは別な新しい掟を授けると、そのように宣言されます。かつてイスラエルの人々の手を取って神様が導き出し、そして授けた掟とは、それはシナイ山の上で神様がモーセに対して授けた実戒の掟、つまりシナイ契約と呼ばれるものであります。しかし、 それらをことごとく保護にして、ことごとく神様のことを忘れ、契約を破棄してしまった人間の罪の姿というものがございます。それゆえに神様は、新たなる契約をイスラエルの民と共に、つまりすべての人間と結び直すと、そのように語るのです。しかしここにおいて語られる新しい契約とは、かつてモーセを通じて神様が授けた十戒の石板を通して表されているシナイ契約の内容と異なるものではありません。内容的には同じなのです。ところが、それらは石の板にではなくて、人の心に記されるものである。つまり、様態であったり形式といったものが形を変えて表されたものであるというのです。新しい契約、それは言うまでもなくイエス・キリストです。人々はイエス・キリスト、このお方を通して神様がかつてモーセを通じて人々に伝えようとした契約の内容、神の掟というものを表されたのです。イエス様が口にされる言葉、そして行われた様々な行動によって、人々は本当の意味で神様を愛し、また隣人を自分のように愛することを心に刻まれたものとされます。従いまして、私たち一人一人がイエス様を信じるようにされるとき、それはつまるところ、かつて旧約聖書においてイスラエルの民が神様から授けられた様々な律法の掟を忠実に守っていることになるのです。しかもそれはかつての石の板に書き記されたものではなく、私たち一人一人の心に書き記された掟として、私たちの命を日々このお方の命へと近づけさせるものへと成長させてくださる、そういった掟であることを伝えているのです。パウロは今朝の箇所において、そうした前提を踏まえた上で、石の板ではなく人の心の板に書きつけられた手紙である、それがあなた方一人であるということを伝えているのです。あなた方の心には紛れもなくイエス・キリスト、このお方が刻み込まれている、このお方の福音が、そしてこのお方の愛が紛れもなく刻み込まれている、そのことを証しするのです。確信を持ってあなた方の心にキリストが刻み込まれている、そのように断言することができるパウロこそが紛れもなくこのコリント教会の牧師であったのではないかと、改めてそう思わされるのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、かつてパウロが牧会をしたコリント教会の混乱の姿というものは、時として私たち自身が招いてしまう混乱であることを知らされます。時代は経てど人の罪の姿というものは変わることがありません。だからこそいつの時代においても普遍的に私たちに救いをもたらしてくださるイエス・キリストの福音を私たちは心から恋い願います。私たち一人一人の心には聖霊の道からによって御子イエス・キリストの福音が書き記されていると、パウロはそう証しします。神様、どうぞ私たちがイエス・キリストを信じる信仰を持って、このお方によって新しく命を作り変えられ、このお方が私たち一人一人の心に書き記されたものとして、日々聖歌としての歩みをなすことができますように導いてください。仙台東六番町教会に連なるすべての方々に、上からの御霊の注ぎを豊かにお与えください。また、礼拝を覚えつつも様々に集うことのかなわない方々を、そのところにあってお支えください。 これらの祈りを救い主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
お立ちいただきまして、賛美歌190番をご一緒に歌いましょう。お立ちいただきまして、唱詠544番をご一緒に歌った後、祝祷・高僧をもって礼拝を終わります。
見た身も地に
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。